こんにちは、まひなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送ね、久しぶりなんですけれども、週1回の放送ね、1日間違えたんです、1日間違えて水曜日なんです、本日ね。でも遅れましたけれども、週1回の放送、本日は、素敵な商いについて考えてみたでございます。調べこまもの大百科、始まりでございます。改めまして、まひなべでございます。で、水曜日はね、いつもの目標のね、毎週火曜日に更新するというのを早速ね、あの低たらくで破っている状態なんでございますけれども、あの頑張ってまいりたいと思いますね。長い言い訳が何分続いたでしょうかね。それでですね、あの今日はですね、素敵な商いについて考えてみたでございます。まだ考えてるところなんですけれどもね、なんでそんな話になったかっていうと、あの古物商としてね、いろいろまあ買い取りですとか、そういったことをね、始めさせていただいて、まだまだ修行中の身なんでございますけれども、私の買い取りましたお品物ね、それぞれのそのなんていうんですか、実際に行ってね、その品物が存在していた、ね、使われてきたお家に訪問いたしまして、で、そのご本人なり、そのね、持ち主様の、あのご親戚の方なりね、お話を聞くわけですよ。もう全然違うわけですよ、その思い入れがね、その品物に対して。はー、素晴らしい、じゃあこれに価値をつけましょうってことでお預かりしてくるわけですよね。授かったものをね、持って帰ってきたわけですよ。そして私はウェブショップに並べるわけでございます、その古物たちね、品物からその元持ち主の人なり、このメンテナンスしたこの人ですよね、時間ドラマを感じるかっていうね、そういうものがないと、そのなんていうんですかね、情熱 もね、そのへったくれもないようなね、綺麗な写真と卒のないね、 AI ノウハウの文章だけじゃね、見る側にとってはもう本当に、
こちらが私の燃えるゴミでございます、
公開している状態になりますでしょ。そういうことでございますよね。なんていうんですかね、下手するとね、下手するとというか、そこに何もない状態でただ古物商をやってしまうと、その飽きないって私の燃えるゴミ、燃えないゴミを公開している状態だけになってしまうんですよ。大変話、あのゴミ捨て場を公開してるみたいな状態になっちゃいますでしょ、ね、しかもそれが回収されないゴミ捨て場ということになりますでしょ。お金払いながら公開してる状態ですよ、これはね。これは情けない話じゃないですか。ですからね、これ真剣に考えないといけないなと思ったんですよね。ですから、私の、燃えるゴミを公開したいわけではないので、どう価値をつけて、どなたに見てほしいのだろうかということをね、この限られた私の時間と財力でね、どう表現するのかっていうのを、まあ、古物商になって、もっとかっこいい古物商になりたいと思い始めたわけですよ。じゃあやっぱりね、私は学ばなきゃいけないなと思いまして、今ねというか、もうここのところね、ずっと読んでるんですけど、やっぱり帝国実業講習会に参加したいと思いまして、
そのね、あの帝国実業講習会はね、あのすでにお亡くなりになってる方たちのもので、早い話が古書なんですけど、だから妄想で参加してるんですけれども、ちゃんとテキストを見てね、今お勉強してるところでございまして、今、
これはね、大正2年の、講座にね、私今参加し終えたところで、それが巡りに巡ってどんどんあの進んでいきまして、昭和24年まで今あの行ってるところなんですけれども、本当にね、参考になるんです。で、今私ホームページ直してない状態なんでございますけれども、自分に欠けているものっていうのをたくさんね感じまして、これをちょっと今から直していこうかなと思うところでございますね。このね、この大正2年のね、帝国実業講習会はね、私が妄想で参加している、商業実務全巻っていうね、どなたが講師かっていうと、これ関東のね、もの、私関東の人なんでね、関東のね、この先生たちっていうのは三越呉服店の地方係長もいいけど、係長なんですね。それで伊藤屋さんの重役って何でしょうね。あと白木屋さんね、白木屋さんの、白木屋呉服店秘書役の、方だったりとか、これね、毎回変わると思うんですよ。それから帝国実業講習会主任のね、滝沢先生のね、参加というか教えてくださる内容なんですけど、これは陳列に関してですとか、販売方法ですとか、ここを押さえとかないといかんとね、客に対してはこうしろというような、そういうのをね、 眺めつつ、今 SNS とかね、ホームページというのは、まあ、広告ですよね、話がね。だから、まあ、広告について学んでいたら、まあ、たどりにたどってで、ね、昭和24年まで戦後まで来ちゃってる状態なんですけれども、すごいね、その燃えるゴミ、自分の公開している燃えるゴミに関して、考えた時、それがどんな広告を作るかというところの項目でね、ああこれそうだそうだと思ったところがあるんですけれども、みんな広告を打つわけですよ。ところで世の中の人と一概に言っても、老若男女、年齢的な差もあり、教育や趣味の、そう違いもあるし、違いもありますし、職業的な違いもあるのだから、どういう人々の興味を、つなぐように作るかということを考えなければならない。そこでまずどんな広告を作るかという問題を考えてみようではないか。その第一は一体何を広告するのかということだ。小売店が広告する場合には、例えば、開店披露ですとか、新築ですとか、店舗改装ですとかね、売り場拡大、売り出し、特売、特別な、ね、催し、ね、イベント、店名の周知というようなことを考えられるけれども、しかしそれらの問題は果たしてお客の興味を十分につなぐだけの要素を持っているのかということを、決してそうではないと。あの店の売り場が拡張されたそうだということや、特売やるそうだということはね、一応の興味にはなるが、本当のところはそれに伴うその店の商品がどんなにいいかとか、珍しいとか、値段がどれだけ安いかという商売の内容により深い興味がつながっているのである。もちろん非常に風変わりな店舗ができたとかね、そういった、大店舗が開店されたとかね、それも大衆の大きな関心の的となり得るのだが、そういうことは実は稀で、一般的に言って小売店、私のようなね、あのちっちゃい商業ですよね、商いはね、広告はその広告の内容として何を盛るかということが大切な先決問題なのであると。このことは新聞折り込み広告を作るときでも、新聞広告をする際でも、ラジオやテレビのスポット広告の場合でも、街角の放送広告を行うにも中心となる問題である。ところが実際には、広告をしよう、広告をせねばならぬと考える人々が本当に何を広告するかという段になると、はっきりその広告を見る人々の最も深い関心のあるものをつかむことに失敗していると言ってよい。多くの場合は単に広告の形式をした印刷物を作って自己満足をしているに過ぎない風にさえ思えるのである。だから広告をするときには、その内容の重点に何を置くか、よしんば店舗の新築披露の広告をするにしても、物を買うお客が一番好むものは何か、ここですよ、ここここね、最も欲しいと考える商品は何か、そうそう、どんな値段だったら飛びついてくるのか、その通り、買う買わないは別として、多大の興味を持ってとにかく一度店へ行ってみようという関心を持たせるようにするには、どんな内容にしたらよいかはっきり把握しなければならないと。ね、次にその広告をどういう人に読ませるのかということを考えて決定しましょうということでございます。ね、まあ、この後例え話とかが出てくるんですけれども、そう考えた時にね、私、自分が主役でこの商品に対する思い入れで、ただただ、ね、欲深き値段をつけて、ね、説明も事足りないわけですよね。ネットで説明がないってもう致命的じゃないですか。ね、で、ね、写真で、なんかいくらかね、かっこよく見せたとて、届いて満足しなかったら次に繋がらないわけでございますでしょ。そう。ですからね、なんていうんですかね、その今前掛けがね、いろんな方の手に渡って今すごく嬉しい限りなんでございますけれども、それもなんだバーバへの思い入れがあったりですとか、そのバーバが使っててすごくその姿がかっこいいって思っている実体験があったんですね。で、私もそれをやってみて、おお、これ動きやすいと。で、それをね、ただそこに思い入れはありつつも、バーバの記憶があるのは私だけなんですよね。そう、私だけなんですよ。で、かっこいいだろうって私が、例えばよ、例えば、ね、あの古いお家ね、古民家とか借りて、前掛けして、写真を撮影してもらったとしましょうよね、プロの方にね。たとて、
教科書の資料にしか見えないんですよね。
なんていうんですか、 単なる昔の人に見えるんですよ。私がモデルをやって、何かしらをね、その古物を披露したとて、なんていうんですかね、それに対して欲しいというよりも、なんか社会科の教科書の人みたいなね、写真みたいになっちゃうわけですよ。それは違うわけですよ。私、教科書の資料になりたいわけじゃないので、その前掛けの魅力を知ってもらいたいって時に、モデルを UFO ちゃんに頼んだわけですよ。それが、私がお客様を視野に入れた第一歩だったんですね、前掛けのキットね。あれ単純にUFO ちゃんにあげたくて、この前掛けが、ね、いいんだよと思いまして、で彼女の誕生日を知って、前掛けをプレゼントしたのがきっかけなんですけれども、で UFO ちゃんがいいねいいね、写真というか動画撮ろうよってなって、これいいよねいいよねが始まって、あ、じゃあこれちょっと商品にしてみようかって話になりまして、生まれたのがバーバーの前掛けなんですね。そう、ですからね、そこにちゃんと第三者のこう受け手側が入ったわけですよ。ね、UFO ちゃんのお話を聞いた自分もいて、モデルを UFO ちゃんがやってくれたってことがやっぱ一番大きいわけですよね。そうなんですよ。ですからね、そこなんですよ。お客をちゃんとどんな人にどんな風に伝わってほしいというかね、その前掛けがお客様の生活に入って、どんな豊かなね、暮らしに変わってほしいのかということでございますよ。それがスプーン一つだったりとかね、もうどんなちっちゃいものでも分かるんですよ。紐でもね、何でもね、その古物っていろんなものがありますから、人様の生活のものですからね。だからそういうものに投稿しなければならないわけですよね。ご自分のね、自己満足で出したって、本当に燃える燃えないゴミの公開版になっちゃうんで、これは本当に情けない状態、恥ずかしいことでございますので、そう考えた時に今ね、自分のね、今ゴミ捨て場をね見に行こうと思うんです。だから前掛けはねパーフェクトなんです。自分の中でパーフェクトなんですよ。これはね、いいんですよ。これで一回ね、これね、初めてねお披露目した時にね、3500円なら買ってやるよっていう感じに言われたんですよ。もうあーガーンってくるものはありましたよね。なんですけれども、あーでも自分ってそういうことかって、この魅力伝わってないんだなってお勉強にはなったわけですよ。でその直後にですね、これね実際にね、試しに売ってみたことがあるんですよ。それの時の経験なんですけどね、ガーンって思いますよね。もう金槌で打たれたような気分だったんですよね。ガガガーンみたいな。なんですけれども、その直後にね、これをいただきたいと、くださいとね、でしかも3枚買っていくっていうお嬢様が現れたんですよ。何をおっしゃるこの可愛い子と思いまして、でいやこれは高いから、もうすっかりね自信失って、もう本当にね一旦もめぐらい自信が失われてね、もう床にひれ伏してるような状態ですよね。自信喪失でございます。この時にね、いえいえ、これは私これめがけてきましたからみたいな感じでね、もう本当に涙ちょちょ切れる、一旦もめちょっと少しずつ起き上がるみたいな状態ですよね。ですから、これは特別にこのお値段で持ってってくださいということで3枚お渡ししました。ずっと大切にしてくれてるんですよ、そのお嬢さんが。幸せだと思いまして、それで彼女からつながるご縁っていうのももちろんありますし、もう本当に嬉しい限りで、ね、今やね、いろんな方が前掛けいいよって声かけてくださったりね、発信してくださったりして、ああ嬉しいって思ったんですよね。でもそれは私に足りないものがやっぱりあったんですよね。だから3500円って言われてしまったのも、それもその人の価値観ですし、私のなんて言うんですかね、思いの投稿の足りなさみたいのがあったわけですね。その人は初めましてさんだったのでっていうのもありますよね。でそのお嬢さんっていうのは初めましてさん、その時は初めましてさんですけれども、そのネット上ではお知り合いであったっていうのもありますので、まあ、そういう思いがもしかしたら伝わっていたのかもしれないということですよね。なので、まあ、そういうことを考えると、やっぱりこのね、お店っていうのは毎回毎回私を知ってる方だけではありませんからね、だからホタル堂さんのように理想郷はやっぱりその古物自体からこう漂う何かですよね。醸し出す何かを価値をつけられるようにっていうことでね、実際ホタル堂さんに入ってね、ホタル堂さんに入って気づいたこといっぱいあるんですよね。びっくりするぐらいね、ホタル堂さんって掃除してるんですよ。本当にピカピカ。言われたこと全部ね、あ、そうだなって思うことがいっぱいあるんですよ。本 当によくねお掃除してますね。お掃除することの意味ですとか、オダルドさんね、行ったことある方はご存知かもしれないですけど、タグにねびっくりするのはいろいろ書いてあるんですよ。その理由ですとか、なんでしょうね、やっぱそういうことの小さなことの積み重ね、商いに対しての情熱といいますかね、お二人の情熱が、あの店の古物たちをね、ああやってこう次のご主人を待つね姿、可愛らしい姿にね、していくんだなっていうことを学びましたので、学んでいるところでございますのでね。で私も、そこに習ってね、その前掛けに価値をつけてくれたお嬢さんなりね、いろいろ学んできましたので、いざ自分の今ね燃えるゴミ公開になってるものを直していこうと思うところでございますね。本当にねこの野郎って値段つけてたりとかね、雑な文章だったりとか、お写真変えなきゃなと思うものもいっぱいあるところでございましてね。ですからね、あのネットショッピングじゃないですけれども、ジャパネット高田とかね、やっぱその欲しくなるものとかね、お昼のね番組で通販番組ですとか、そういうの で、あの実際にねご紹介するっていうのも一つの手だなと思ったんですよね。そうなんです。例えばそうね、この魅力あるのに誰の目にも届かぬものといえばどれかな、全部魅力あるんですけどね。そこだからね、例えば私が一番着ていたね白い羽織があるんですよ。白というか、まあクリーム色まではいかないけど、ごく淡いベージュに洋花のね羽織があるんですよ。本当にね、あのこってこてのね動く風呂敷みたいな、ちょっとやっちまったコーディネートの時もこの白い羽織を羽織ればなんとか収まってくれるっていうような、秀逸な、あの昭和の戦後ですね、これは戦後の多分40年代とかなんじゃないか、袖丈は55センチですね。そうそう、55センチあるんですよね。今45センチとか多いので ね、ですから、作りとしてはちょっと昔を意識してるような作りなところが好きで、すごいアンティークにも合うし、リサイクルのものにも合いますし、すごく気に入ってたものなんですけれども、近年の私の格好だ、あの装いというかね、好みだと少し私自身にちょっと似合っていないなっていうのがありまして、手放そうと、次のご主人にねまだ着られる状態のうちに手放していこうと思ったんですね。それの価格が、はい、1万1000円の状態でございます。で文章を読んでみました。私が最もよく愛用していた羽織かも、クエスチョンクエスチョン、白地に洋花、びっくりマークびっくりマーク、なんてセンスの良い羽織なんだろう。コテコテのアンティークコーデに戦後の白羽織をまとえばうまいこと引き算してくれたお気に入りの一品です。何も着ていて気になったことはなく重宝しました、ね、綺麗なうちに次のご主人様へ嫁いでもらおうかな、クエスチョンと手放すことにしました。ぜひ可愛がってコーディネートしていただけたら幸いです、オンプみたいな感じで、ね、その後詳細を書いてあるんですけれども、
これといって有名なアイドルでもないのにちょっと腹立つ文章ですよね。
これちょっと変えていきましょうね、どう変えましょうかね。ちょっとこれちょっと腹立ちますよね、私が最もよく愛用してた羽織かもっていらないですよね。で己のことなんか聞いちゃいないですよね。この商品がどうかってことなんで、白地に弱まだなんてセンスのいい羽織なんだろう、これはまあ自分のね、好みですか、まあ、これ一応取っといて、コテコテのアンティークコーデに線をまとえばうまいこと引き算してくれたお気に入りの一品です。してくれたってなんで過去形なんだって話ですね。これから買おうっていうね、買おうかどうしようかって人に対して失礼ですよね。うまいこと引き算してくれるね、今あのね手持ちのマイクなんでね片手で打たなきゃいけないっていう状態なんですけどね、うまいこと、引き算してくれる、重宝羽織にしようかしら。重宝って言葉大好きなんですよね。重なる宝ですよ、最高ですよね。重宝する一品にしましょうか。一品ね、一品もね、あの一品じゃなくてね、秀逸の逸にしながらいいですね。一品ハートとかちょっと気持ち悪いですよね。ハートはやめましょう、もういい大人なんでね。何も着ていて、気になったことはなく重宝します、しました。しかもこれは経験談だからいいかな。音符はやめましょうね、しました。綺麗なうちに、次のご主人様へ嫁いでもらおうかなとって、なんか上から目線で腹立ちますね。次のご主人様へ、様 の元でですね、の元で、元で、コテコテのアンティークコーデに戦後の白羽織を売ればうまいこと引き出してくれる、重宝する一品。なんも、なんていうのは難しいですね、あの難点のなんですね、なんも着ていて気になったことはなく、なんもございますがでしょうか、なんも少々ございますが、これねちょっとね、なんていうんですかね、あの経年劣化の焼けじゃないですけどあるんですけど、まあそんなには気にならないですね。少々、なんも少々ございますが、ございますがって、ね、重いな、少々ありますが、あります、なんか語って打ちづらいですね、ありますが、着ていて気になったことはなく重宝しました、うん、綺麗なうちに次のご主人様のもとで可愛がってコーディネートしていただけたら幸いですと。でね、1万1000円はないですね。これを例えばじゃあこの文章とこのね、私にとっていろんな出会いをくれたこの白羽織ちゃんですよ、白羽織ちゃんをどんな方に着てほしいか、その最近の私の思考が全て好きなわけではないんですね。もちろん今の私大好きでございますよ、私自身はね、私大好きでございますんで、なんですけれどもね、昔のこれを買ったばかりの自分っていうのもやっぱり二度と、なんていうんですかね、その考えに戻れない、あの貴重な大好きな自分なんですよね。それは、これを買った時っていうのは、これはね、マダムのお店で買ったんですよ。埼玉県に引っ越してきました。東京都にずっと住んでおりまして、埼玉県ね、子供の進学とともに引っ越してきました。お友達もいません。子供の友達もおりません。それからお店というエンタメという要素が全くないと言ってもいいほどの町に引っ越してきたわけですよ。寂しいもんでございますよ。でそんな時にね、埼玉県民の星で、ブログのアスカさんっていう方のブログを知ったんですよ。あ、埼玉でも探せば着物ってあるんだ、じゃないですけれども、こんな面白いかもしれないと思って、リサイクルショップなりもっといろいろ歩いてみようって思ったんですよね。その時に、見つけたのが、その近所まで行かないんですけれども、何個か駅先の、マダムのブティックなんですよね。公園の前だったかな、あった、もうなくなっちゃったんですよね、残念ながらね。で、それはお洋服のリサイクル店というか、チェーン店でも何でもないようなお店だったんですけれども、そこの片隅のワゴンにですね、この白羽織ちゃんがいたんですよ。白羽織ちゃんとか帯とかが時々こう置いてあって、でまあそんな多い数ではないんですけども、なんかこう中古のね、着物がちゃんちゃんちゃんちゃん置いてあったんですよ。でこう、まあご近所さんの譲り受けたものっていう感じの、なんとも言えないお店だったんですよね。でそこでこの子がすごいこう私を呼んでる感があって、でときめいたんですよね。あー、かわいいな、白い羽織なんて着たことないなと思いまして、で、柄もね、なんとも言えないキラキラがちょっと入ってるんですけれども、落ち着いた紫で、あ、いいなって、今だったらもしかしたら私は選ばないかもしれないんですよ。この子にときめかないかもしれない。だけどあの当時の私にとって、私にとってこの白羽織はすごく必要だったんですよね。もっと今よりも可愛らしい感じのアンティークを着ていて、お出かけ先も全然違ったんですよね。で、着物の時にピアスを可愛くつけてみたりとか、小物に凝ってみたりとかしてた時期で、欲しかったんですよ。もうお出かけのために楽しくって、羽織紐選ぶのも楽しくって、ね、若い時ですよね。ですからもうちょっとね、で気持ちがね、そう、気持ちがもっと若い時ですよ。って時に、これを着てほしい人、その人たちの生活にこの子が行ったら、ああ可愛いよなって思った時にね、その生活のかけるお金ってあるじゃないですか。そこで1万1000円ないなと今思ったわけですよ。するとこの子に対する、これね、送料込みですね。ちなみに私のサイトめんどくさいんで、その離島とかもそういうことも含めない、これね、海外はごめんなさいなんですけれども、日本国内はね、このお値段で統一してるんですけれども、送料込みでね、1万1000円はないなーってなると、これは送料込みで5800円でお嫁に行ってもらいましょう。 5800円にいたしましょう。そうしましょうね。この羽織は5800円が妥当なところでございます。で、私にとってはねそれ以上の価値があるんですよ。だけどこれを届けたい、着てほしい人ね、に、お届けしたいのは5800円ね。5800円にしましょう。ね、それはね、あのお金がないとかそういうことじゃないんですよ。その人たちが見てほしい、見てほしいし、この羽織でこう頑張って買ってほしいわけじゃないんですよ。これがあると可愛いんじゃないかなって状態なんで5800円にしましょう。それからね、思い入れのあるからし色のカラフルシシちゃん、それでは坊ちゃんをお迎えに行こうと思うんでございますけれどもね、まあそんなこんなでね、そうね、これでどうかな、うん、まあそんなことで、受け手側がねグッとくる思いを古物に込められるように人になろうということで、先生御所からね、まあ先生方はね、あのお亡くなりになってる、お亡くなりになってなかったら失礼なんですけど、多分お亡くなりになってますよね。まあ、この昭和24年の方はねお亡くなりになってないと思いございます。で、あのまあ先生方があのすでに死んでいる人々がいろうと、いようとも、教訓はきっと、一生もので生きていると思いますのでね、ちょっと古書からいろいろ学びましてね、魅力のある飽きないっていうのをね、その先に自己満足じゃなくてその先のお客様、どんなお客様に私のこのね目利きした古物をお届けしたいのか、見てほしいのか、買う買わないは別として見てほしいのか ね、 ね、自分の作るもの、職人さんと一緒に作るものをですね、そんな3500円しか価値ないよと言われるのか、大事にしますと言ってもらえるのか、となっちゃうと頑張っていきたいと思うところでございますね。それではまた。